今日は、前からの続きで列王記の15から16、そしてそれと関係しているイザヤ書の7章ということを 聖書の箇所としています。そして、その共通しているの主題としては動揺する心を鎮めるということで主題としてあります。列王記の下の15、16ということですが、で、ここで、15章の3節に、15章の3節にはですね、この王アザレヤという王は父アマツヤが行ったように主の目にかなう正しいことをことごとく行った、こういう非常に例外的な王もおったわけです。あとほとんどは主の目にかなわない悪を行った、けれどもそのように主の目にかなう正しいことを行った王でも本当の神を礼拝するのと別の高い台をそこで生贄を放っていったと。そこで主が王を打たれたので、この雷病とほとんどの英訳もしていますが、雷病に悩まされてどうこうと、こういうにただ一人というかほんのわずかの人であってもこういったことをやめなかったので主がそれを罰せられたというふうに書いてあります。あとちょっともう飛ばしました。あとちょっと時間が今日はちょっとあまり取れないから、他の王に関しては主の目に悪とされること、24節も27節も書いてありますね。で、あとこの16章に入ってですね、そこの5節のところとイザヤ書が実は同じことを記しているところなんですね。16章の5節、その頃アラムの列印とイスラエルのレマリオクペカですね、エルサレムを攻めようとして、戦争戦いをしようとしたと、そういう状態なんですね。そしてこの王を、イスラエルの王どうこうと書いてあります。でその時この7節を見たらですね、アハズはアッシリアのに使者を使わして、あなたのしもべどうか来てアラムとイスラエルの王の手から私救ってくださいと言って、主の神殿と王宮の宝物庫にある銀とか金を出してバイオの王にあげたと。そういうことで何とか守ってもらったということがここで書いてあるわけです。非常な危険の時にですね。で、その時代のことがイザヤ書の今度は7章です。7章1070ページを見てもらいますと、今言ったユダのアハズの支配している時だと。そうしてアラムの王レチンとペカが攻めるために登ってきた。ここ同じ状況のことをイザヤ書で書いてあるわけです。今日の16章のところとイザヤ書の7章は同じ状況のこと。そうしたらアラムとこういうにエフライム、イスラエルのことですが、同盟したということで、ユダの方、ダビデの家っていうのはユダの方ですけれども、 風に揺れ動くように動揺したと、そういうふうにあるように、ここでちょっと別ですけど、風に揺れ動くようにってありますね。この風という言葉がルーアハという言葉で、ルーアハっていうのは創世記で神の霊が動いていた、その霊と同じなんです。何度も言ってることですが、それは本来このように神の風と訳される言葉なんです。ですね。真っ暗闇の中で神の霊が動いてたというのは本当は神からの風なんですね。あのルーアと同じ言葉。日本語ではこの霊という言葉と風とは全く別と思われますよね。風はどこでも吹いてるわけです。霊が動きよったらほとんどの人はそんなん感じないわ。気持ちが悪いような感じですね。ところが言語は同じ、ルーは派なんです。そういうふうにどうしてあまりにも違う、かけ離れてるイメージがあるので同じと思えないぐらいですが、ここのところもルーは派なんです。創世記で霊、神の霊と訳されてる、そういうふうにルーは派に風に揺れ動くようにみんな動揺していたと。その時にどうしたかというと、そこでですね、動揺する心を鎮めようと思って、王様はお金、金銀を持って王に与えたと。そして守ってもらったということが列王記に書いてあったわけです。けれどもイザヤ書の方で見たら、それ全く違ったことですね。主がイザヤに言われたと。息子のシュアルやシューブと共に生きなさいと。ここでもこのシュアル、シェアール、ヤシューブ、本当は長い音です。これはシェアールって残りのものという意味です。ヤシューブ、シューブっていうのは変える、方向転換する。でこれは残りのものは変えるという意味なんです。そういう意味の名前をわざわざイザヤは息子につけたんですね。ですね。シュアルは残りのもの、ヤシューブは帰る。これはイザヤがずっと神様からの声を受けて聞いてたこと。どんなに外敵がたくさんあって滅ぼされても、遠くに捕囚と連れて行かれても、必ず残りのものがあるんだ。そのことをいつもメッセージとしてですね、本当はすぐに悔い改めよと、悔い改めなさいと言っても言っても聞かなくって、とうとう滅ぼされて遠くに連れて行かれた捕囚、それでも滅びないんだと。神様はいかなることがあっても残りのものはあるんだというわけですね。残りのものは帰ると。そんな風に息子の名前にも神様からのメッセージをつけたぐらい、このことは重要なことだったんですね。残りのもの、現代でもそうです。必ず残り物があると。それで彼に言えと、アハズにですね、お金で守ってもらって、それで最終的決着がよくならないと、沈まれと言ったんですね。英語で take heedBe quiet、日本語の口語はどっかこのしっかりした力強い表現がうまくできないところがあって、この場合というのは落ち着いて静まれと、ということです。恐れるなと、まあ、このことですね。そしてこのように敵対してくるものが激しく襲っていこうとしても、こういうものも結局は燃え残りのくすぶりの切り株ようなもんだと。ユダヤの非常に強力な軍来たと、でね、イザヤの目にはこんな風にどうせ燃え残りの切り株が残ってるぐらいなんだと。そんな風に神様の目を与えられると、目に見える世界でものすごく強そうで大きなけど本当に儚い弱いものとしてイザヤは掲示されておったのがわかるわけです。 で、そんなことは実現しないと、7節で。そうして、その時9節。にってですね、この後半のことです。信なくはあなた方は確かにされないだけど、この信じるということは確かにされると同じ言葉、アーマンという。同じ言葉なんです。私がこれも繰り返した。アーマン、確かにする、固くする、堅固にする。それから、アーメンという言葉もあるんですね。私たちが祈りの時、賛美の時に、アーメンというのは、こういうふうに、堅固にす、固くする、真実だ。真実を込めてという意味があるわけです。単に誰かと同じことを祈りますよ。同じという意味では全く本来ないんですね。この同じ言葉が使ってあっても、同じ一行の文で、片方は信じると、片方は確かにされると。こういうふうに、日本語に訳したときに同じこの重要なアーマンという言葉、堅固にする、固くすると。それであるとわからないわけです。信じるということは、神様としっかり結びついて、真実に、そして固くされていると。神様と結びついたら、それは当然堅固にされるわけです。さっきのようにですね、神様のことを忘れてしまって、と、風が吹いて木々が揺れ動くように動揺するばかり。この世はいつもそのように様々な大きな風、いわば悪い風が吹いてるわけですね。で、誰でもその揺れ動きを見たら怖くなる。動揺する。ということです。で、そういう時に、このように、預言者というものはあくまでどのような状態でもはっきりと永遠の真理を語りかけと。だからこの場合信じるも確か同じ堅固さ、真実さ、信じ、固く神様に向かって真実に固く信じなければあなた方は真実でも折れない。それはそういうことなんですね。神様に対して真実、信仰がなければ真実でも折れない。そう言ってしまう。動揺するばかりと。で、こういう点も前から言っている、もともと中国にある古くからよく知られた孔子。孔子の言葉、信なくば立たずっていう、こういう文語の方がはっきりとした意味があります。信なくば立たず。孔子はもちろんキリストのことも本当の神様知らなかったけど、このことは孔子が思っていると深く広い意味があったんですね。それで、今度の新しい訳では、この聖書協会標準訳ですね。聖書協同訳では、この箇所を、あなた方は信じなければしっかりと立つことはできない。あなた方は信じなければしっかりと立つことはできない。というふうに、私が以前から言っておった、信なくば立たずという、そういうふうに訳しておるわけです。で、そういう細々したところまで一つ一つ要は検討して書いてあるところもあります。けれども、それでもなお、こちらの方が全部言うとは決して言えない。役の担当者の一軍の人たちが決めたことで、別のグループはほとんど反対していることでも、この役に取り入れてしまっているところもあるわけです。だけど、そういうふうに、いろいろなところで検討して役というのは作られてよくわかると思います。ですから、このところは、信じなければ確かにされないという、ちょっと意味がはっきりわかりにくいと思いますが、信なくば立たずと。私たちは神様をしっかり信じるのでなければ、幽霊をこの世の嵐、闇の力の嵐には立つことはできないで、子は恐れてばっかりになるはずです。恐れのあまりそれを逃れようと嘘を言ったりする。あるいは恐れのあまりお酒を飲んだり、恐れのあまり他者にいじめをやったりと。そして、国同士の問題でも、民族でも、そういう嵐の恐れをかき立てて、相手をやっつけろと。それで、戦争も始まってしまったんですね。そんなふうに、このこと、 神様の真実、あるいは信じなければ倒れるわけです。武力や憎しみで立とうとしてしまうものだから、必ず倒れてしまう。これは私たち一人一人もそうだし、こういった国とか多くの民族もみんなこういったことで恐れの上に今香港でも起こっていることです。中国の支配たちが、あの香港ですね、イギリスが長い間統治しておった、ヨーロッパ的な自由を知っている、そういう考えが広まったら困ると、そういうことで以前から徐々に徐々に、でそこの女性の案を通しても中国の言うなりになるような人が選ばれるように選挙のあり方も変えてしまってたわけです。そして、それをほっといたら自分たちの方にまでかかってきて、支配がそれこそ動揺すると、そういうことでですね、今度は武力でもって、権力でもって、ああいう人たち、若い人たち、いかに親近かで分かりますよね。殴られて、ピストルでも撃たれた。ああいえば思い切り殴ってもですね、誰がしたか分からんから、骨まで折られることよくあるわけです。私が大学のもう4年、3年になった時も、安保闘争で、神場道子さんとの女子学生が、警察によって殴り殺されたというんですね。その中にもたくさんの人たちは足や骨を折られたり、頭を骨を折られるというようなこともあったんです。思い切りそれとみんな政権を持つ人を恐れるからです。これを弾圧しとかないと自分たちに向かってくると、そういうふうに権力や力を持ってやっつけるということは正しいことがどうかなんていうことはもう分からなくなって、やっつけるということになるんですね。そんなふうに、真実な神様を信じなければみんなですね、立つことはできないと。神様の助けを信じなければ立てない。子供同士のいじめもそうですね、いじめる方ばかり悪い、当然そうなんですけど、けれどもいじめられて本当の真理、信じて立つということを知らないという、そこが大きな、特に日本では弱みになっているわけです。いじめられたら、もう他の人言うことはまた怖い。それで一人で全部追いかぶさって、もう生きていられなくなって。そして誰かに言うと、もっと恐ろしいことするぞって言われたり、メールとかで。そうしたらもう本当にこう、生きる道がなくなるということ。だろうと思います。で、そういう時にもですね、小さなところから大きなところまで私たちも真なければしっかりと立つことはできないと。逆に本当に真があったら困難な時でも神を見上げ、神様からの力をいただいて立つことができると。でそういうことは戦争の時にもう死ぬかもわからない、それで実際にたくさんが死んでいった、そういう人たち最後に書き残したものを見た。日本の場合はキリスト教の伝統がないから、戦後すぐに編集された「聞け和田摘みの声」っていう、もうその記録集ですね、戦争で死んでいった若い人たちが書き残した手紙とか、ほとんど神様を信じるのはないんですけど、ドイツの同じような、その日本の聞け和田摘みの声の元版になったドイツの場合は、多くのキリストを信じ、神を信じた人たちの最後の気持ちが出てるわけです。それは現在もうちょっと手に入らないけれども、ずっと前に私はこういった古書店で入手していたものです。以前に箱舟命の水にも引用したことありますが、そういうふうに、真あれは最後まで立つことができる。これは殉教者ですね。殉教。その一番初めの例が、ステパノだったわけです。みんなが取り囲んで石を投げつけて、憎しみの眼差しって、そして向かってきて殺される。間近に迫った危険の中でも、天が開けてですね、本当にしっかりと立って、真理から全然揺り動かされないで、彼らは自分の成していることを知らないのですと。どうか彼らを許してくださいと祈って死んでいったと。 そういうふうにこの真あって立つということがどんなところまで行くかということは歴史の中でいろんな例があるわけです。そういうことでこの旧約聖書にもこんなに古くから2700年も前です。今イザヤの時代もうはるかにはるかの前、江戸時代といって今から150年ぐらい高田前でしかないんですね。2700年も前からそのように人間の根本問題、人間社会にそれがはっきりと言われているということに、この聖書の深さと真理に驚かされるところがあるわけです。そういう意味で私たちもこのことをもっと様々な表現で私にとどまれ、そしたらあなたが立つことができる、身を結ぶことができる、まず神の国と神の義を求めようと、そうしたら与えられる、求めよう、求めるためにまず神の国を神の義を求める、イエス様としっかり結びついてやる、そしてしっかり立って歩いて、そこから与えられると、力も与えられると、まあそういうことですね。そういうことで現在私たちのところにさまざまなものが国際的にもですね、また日本においても我々それぞれの家庭やこういった集まりにおいてもいろんな問題が起こるわけです。そういう時に私たち本当にこういう真あるかどうかは問われているんだということを思うわけです。最終的に神様は全てに勝利をするお方であるので、そういうさまざまな動揺にも打ち勝って私たちを導いてくださると信じることができるわけですね。最後には全てのことを良きに働く、こういう信があれば確かに立っていけるわけです。みんなダメだ、みんなダメだ、人間は信じられないとか言って神様を信じなくなって本当にもうさまい始めるということになりますので、これは死ぬまで私たちがですね、こういうふうに神様、キリスト様、その愛と真実を信じていこうという呼びかけにもなっているということを思います。はい、以上です。